第一の朗読はアモス書五章六節から旧約聖書1434ページです。アモス書五章六節から七節と十節から十五節まで。主を求めよ、そして生きよ。さもないと主は火のようにヨセフの家に襲いかかり、火が燃え盛ってもベテルのためにその火を消すものはない。裁きを苦よもぎに変え、正しいことを地に投げ捨てる者よ。彼らは町の門で訴えを公平に扱う者を憎み、真実を語る者を嫌う。お前たちは弱い者を踏みつけ、彼らから穀物の効能を取り立てるゆえ、切石の家を建ててもそこに住むことはできない。見事なブドウ畑を作ってもその酒を飲むことはできない。お前たちの咎がどれほど多いか、その罪がどれほど重いか、私は知っている。お前たちは正しいものに敵対し、賄賂を取り、町の門で貧しい者の訴えを退けている。それゆえ知恵ある者はこの時代に沈黙する。まことにこれは悪い時代だ。善を求めよ、悪を求めるな。お前たちが生きることができるために。そうすればお前たちが言うように、万軍の神なる主はお前たちと共にいてくださるだろう。悪を憎み善を愛せよ。また町の門で正義を貫け。あるいは万軍の神なる主がヨセフの残りのものを憐れんでくださることもあろう。第一の日課を終わります。第二の日課はヘブライ人への手紙四章十二節から新約聖書405ページです。ヘブライ人への手紙、四章十二節から十六節まで。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では、隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して、私たちは自分のことを申し述べねばなりません。さて、私たちには、諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。 第二の日課を終わります。